さ、じゃあこれから実際に声を出しての準備運動。アクターズスクールの講師、このユーナ先生がお手本を見せてあげるから、先生の真似をして心を込めた演技をやってみようね。ボイスレッスンじゃなくて、あくまで心を込めた演技の練習だから、大声を出す必要はないよ。ただ、演技に熱がこもってきたら、大きな声が出ちゃうかもね。まずは、短いセリフに感情を込めて読む練習からだよ。ああ、短いセリフだからって、バカにしたらダメだかんね。セリフのある役をもらえるだけでも、ほんと大変なんだから。そこんとこ分かってほしいな。私も、新人で初めてセリフのある役を任せてもらえたときは、嬉しくって毎日夜遅くまで、公園で練習したな。日が暮れてもそのセリフを読んでいたから、おかしい人に間違われて警察呼ばれたっけな。あとまあ、君が練習するのは、私の大事な初めてのセリフ。ご一緒に、ポテトもいかがですか？だよ。何？モブのセリフだと思って笑った？モブのセリフだって、作品になくてはならない重要な1ピースなんだからね。だからどんな脇役でも、私は全力で演じるの。空気みたいな存在？上等！私は作品の空気感を作るためなら、空気にでもモブにでも何にでもなりますよ。私の教授を押し付ける気はないけれど、あなたも全力で演じてほしいな。じゃ、見本やるね。ご一緒に、ポテトもいかがですか？とまあ、こんな具合。シチュエーションは、ハンバーガーとコーヒーを買うサラリーマンの男性に、追加の注文を聞く店員。どう？短いから簡単でしょ？先生の後に続いて言ってごらん。ご一緒に、ポテトもいかがですか？はい。違う！君のはやる気なさすぎ。ご一緒にポテトもいかがですか？それじゃあお客さん逃げちゃうでしょ？私のは、ご一緒にポテトもいかがですか？こう、違うでしょ？やる気がないんじゃなくて、明るくマニュアル通りの接客。だけど、一日何百回も行って疲れている。そういうすれた演技。明るい接客はこう。ご一緒にポテトもいかがですか？元気バリバリ働く大学生は全力で挨拶をする。けど、同じ文句を毎日繰り返していると、ご一緒にポテトもいかがですか？ってなる。わかる？何度も繰り返すと、明るさはすり減るの。そこにリアリティ、本物が宿る。もう一度やるわよ。ご一緒に、ポテトもいかがですか？繰り返して。ご一緒に、ポテトもいかがですか？はい。ご一緒に、ポテトもいかがですか？はい。ご一緒に、ポテトもいかがですか？はい。いいじゃん、できるじゃん。何度も繰り返すと疲れるでしょ？明るい接客もすり減るでしょ？今の君の演技、よかったよ。ねえ、今演技を褒めてもらえて、どう思った？嬉しかった？どう嬉しかった？ 褒めてもらえて嬉しかった？グッド！その成功体験、いいね。私は褒めて伸ばすタイプだから。演技をする喜び、演技を褒めてもらえる喜び、新しい自分になれた喜び、見てくれた人を感動させられた喜び、全部演技の楽しさだから。特に演技をする喜び、このことはアクターズハイと言います。マラソンランナーが走ることに快感を感じるランナーズハイみたいなものと思ってくれてもいいかも。さあ、その快感を大切にしてどんどんレッスンしよう。次のセリフは、僕の将来の夢は宇宙飛行士になることです。だよ。保育園の男の子の役だね。この子のお父さんは息子にはパパのお仕事は宇宙飛行士だよって教えていたけど、実はアウトローな運び屋をしていて、3日前に仕事のトラブルで死んでしまっていたの。その事実をこの男の子はまだ知らなくて、パパの帰りを待っているっていうシーンだよ。嘘とも知らずに、けなげにお父さんの背中に憧れる男の子。キラキラしていて、夢いっぱいだよね。次に君が読むのは、そういうセリフだよ。僕の将来の夢は、宇宙飛行士になることです。パパみたいになりたい。パパと同じ宇宙飛行士になりたい。パパかっこいい。そんなキラキラで、夢いっぱいの心を演じるんだよ。私に繰り返して言ってみて。僕の将来の夢は、宇宙飛行士になることです。はい。いいよ。何度も行こう。僕の将来の夢は、宇宙飛行士になることです。はい。パパ大好き。パパみたいになりたいって気持ちで胸をいっぱいにして。僕の将来の夢は、宇宙飛行士になることです。はい。夢いっぱい、たくさんのキラキラを心に込めて、パパみたいな宇宙飛行士になるんだ。僕の将来の夢は、宇宙飛行士になることです。はい。僕の将来の夢は、宇宙飛行士になることです。はい。お前もパパみたいになりたいか。そうか。じゃあ好き嫌いせず、玉ねぎもちゃんと食べないとな。
そう。パパの言う声が聞こえた気がした。
これで物語はエンディングに入るんだ。君の演技が良かったから、思わず続きのセリフを読んじゃった。どうだった？君の心は動いた？アクターズハイ、感じてもらえた？さっきの君、キラキラいっぱい夢いっぱいで、最高に眩しかったよ。君の本物の演技、私のハートにしっかり伝わってきたから、その本物の感覚、大切にしていこう。どんどん行くよ。次に披露するのは、千一夜物語を現代風にアレンジしたお芝居の一節。あるところに、町の若い女をさらって一夜を共にしては、朝になると、その女を殺してしまうという悪い王様がいました。そんな王様に捕まってしまったシェヘラザードという女性のお話。シェヘラザードは考えました。朝が来ると王に殺されてしまう。そうだ、王様に毎晩物語を話そう。そして朝が来るたびにこう言うのだ。
続きはまた明日の夜に。この先のお話はさらに心躍ることでしょう。そうして舞を王様に語り聞かせるうちに、シェヘラザードは恋に落ちてしまった。悪い王様に恋をしてしまった。物語に聞き入る王様の瞳に彼の心を垣間見たのです。次のセリフは、あなたを愛しています、私のすべてをあなたに捧げましょう、だよ。セリフはシンプルだけど、込められた感情は複雑だよ。君にできるかな？私がお手本を見せるね。あなたを愛しています、私のすべてをあなたに捧げましょう。シンプルで素朴だけど、愛を伝えるには十分すぎる言葉だよね。このセリフ、どういうシーンのセリフか気になるよね。物語の終盤、乱心した王にシェヘラザードは殺されそうになるの。このセリフはそんな折に発した言葉だよ。あなたを愛しています、私のすべてをあなたに捧げましょう。どんな感情だと思う？今まさに自分を殺そうとする相手、国中の若い女をさらって犯して殺した男、そんな王様に恋をする気持ち、シェヘラザードは王様の瞳に何を見たのかな？私のセリフからシェヘラザードの気持ちを想像してみて。あなたを愛しています、私のすべてをあなたに捧げましょう。君のハートは私の演技に何を感じたかな？さあ、レッスンの時間だよ。私に続いて言ってみて。あなたを愛しています、私のすべてをあなたに捧げましょう。はい。国中の若い女をさらって一夜を共にし殺した王様なのに、あなたを愛しています、私のすべてをあなたに捧げましょう。はい。自分を殺そうとしてる相手だよ。あなたを愛しています、私のすべてをあなたに捧げましょう。はい。そのまま繰り返しなさい。あなたを愛しています、シェヘラザードは私の悪い王様の瞳に何を見たのかな？考えてみて。あなたを愛しています、なぜ王様は自分を殺さずに毎日お話を楽しみに聞いていたのか。王様の心の内にシェヘラザードは何を感じたのかな？深い感情の起伏を想像して演じる役を深く理解した。
あなたに捧げましょう。
いえ、言葉や頭で理解できなくてもいいの。
私のすべてを
心で理解して、
あなたに捧げましょう。
説明できなくてもいい。あなたはシェヘラザードになりきるの。さあ、最後だよ。私の言葉に続けて最高の演技を披露しよう。アクターズハイを感じよ。
あなたの本物を私に見せて。
行くよ。
あなたを愛しています、私のすべてをあなたに捧げましょう。
はい。
いいね。言葉にできない感情の機微、荒々しい中にも繊細な心。
君の本物、確かに感じたよ。なに？才能あるんじゃないの？なってみなよ、役者さんに。それとも声優？声のお仕事？映画やドラマかな？それとも舞台？君、素質あるよ。荒削りだけど、ちゃんと本物してる。まだ原石の醜いアヒルの子みたいな状態だけど、可能性はビンビン感じる。君の心にちゃんと本物はある。私のレッスンで君の本物の原石をもっと磨いてあげるね。